理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は256回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日収録してるのは、
はい、
6月3日測量の日です。
測量の日ですか。
測量の日らしいです。
おお、測ってきたってことですか。
測量の日だから測ってきたわけじゃないんですけど、
はい、
結構こうなんとかの日っていうと昔々何かがあってねとかってあるじゃないですか。
おひなさま、昔々子供の日が違うな。
なんかこう、
まあいいや。
昔ね、こんなことがありましたよとか、
はい、
歴史上とかっていうのがあって、
こう、うん、
決まってたりすることが多いんですが、
が？
測量の日はですね、
はい、
あまりこうそういうのがなくて。
はあ、
平成元年に決まったらしいです。なので、30年ぐらい前。
結構新しいですね。
はい。で、なんで6月3日になったかっていうと、
はい、
昭和24年、1949年、
6月3
日に測量法っていう法律が制定されたと。
はい、制定されたって、発表された日？それとも、施行された日？
発布
ってどっち？
こんな法律を作りましたよっていうやつで。
うん。
はい。
じゃあ、その、いついつからこれ使い始めるよっていう日ではないんですか？
は、もう少し後なんじゃないのかな。
じゃあその日は測量の、測量実施の日とかでなんか登録されてるのかな？
測量の日？
は、発布の日なわけでしょ？
発布の日。
だから実施の日は、
実施の日はあんま記念日にしてないんじゃない？
なんでですかね。なんか実施してる日の方が、
まあ
今日から
一日変えれば、一年に変えればいいんじゃないの？
まあまあそうだけど、うん、なんで発布の日を記念日にするんですかね。
わかんない。
そっちの方がびっくりするからかな。こんな法律ができましたーって。
そうで、なんとなくなんですけど、
はい、
測量の日とかだと、こう伊能忠敬が最初のこう地図作りに出かけた日とかっていうのかなとか思うわけですよ。
ほう。
っていうのがその歴史的な日みたいな感じで。
あ、はいはいはいはい。
昔の故事にちなんでとかね。
うん。
そういうパターンかなと思ったらそうでもなかったなって思っていて。
でもその6月3日に発布したその日はもしかしたら伊能忠敬が生まれた日か死んだ日か出かけた日かもしれないですよ。
あ、ちなみに伊能忠敬さんは、
はい、
亡くなってからちょうど200年なのかな、
今年が。
はい、1818年に亡くなって没。
没。
はい、新暦換算で言うと1818年5月17日、
うん、旧暦換算だと、
旧暦だと文化15年4月13日。
全然違うな。
まあ、一月ぐらい違うんですけどね。
はあ、
ということで、今のカレンダーで言うと5月17日で、
うん、
没後200年ということで。
あ、じゃあもう過ぎちゃいましたね。
過ぎちゃったんですけど、今年は、伊能忠敬関係イベントが、
目白押し。
静かにいろいろやってるらしいですよ。
なるほど。
はい。そんなことでですね、
はい。
つくばにある、国土地理院のすぐそばにある、はい、
うん、
地図と測量の科学館だっけな。
おう。
どっちが先だっけな。
測量と地図の科学館かな。科学館か、科学館オブ測量と地図とか。
地図と測量の科学館のはずです。で、
はい、
測量と地図フェスティバルみたいなやつをやっているんです、毎年。
おう、フェスティバル。
はい。
お祭りですね。
行ってきました。
おう、お祭り騒ぎですね。
そうですね。まあ、いつでも、っていうか、通年で開館はしてるんですけど、
うん。
公演があったり、お話ね。
お話があったり。
があったり、普段見られないところが見られたりっていうことで。
お、バックヤードってやつですか、
はい、バックヤードというか、今回新しかったのは、重力測定塔っていう、重力を測る、設備が置いてある建物が見られるっていうのが新しかったですね。
今回の目玉ですか？
目玉なんですけど、部屋自体はすごい地味だね。部屋で。
ほう。
本物は地下にあるんですよっていう感じで。
ああ、その実際の実験装置というか測定装置は地下で、それを操るというか操作する地上の部屋に入ったってことですか？
というか、重力測定装置が何個か並んで置いてあったっていう感じです。展示用に。
あ、じゃあ実際の現場が見れてるわけではなくて、その建物の中で、はい、まあ、あの模型というかサンプルを見たってことなんですね。
あ、装置自体は本物でみんなね。
うん。あ、でも現時点で測定してるものではないんですよね。
ね、3台並べて測定していて、そのうち1台を1階に持ってきて、実際に測定は連続してやっているっていう状態でした。
その持ってきたやつでも測定してるんですか？
うん。最近の重力測定器は、畳1畳分ぐらいに乗るので、といってもこう、測定ラックと測定装置と、レーザー発生装置と、うん、電源みたいなやつでこう、いくつかパーツはあるんだけど、
はいはい。
そんなのは並んで置いてあって、
うん、
重力ってどうやって測るかわかります？
リンゴ落とすんですよ。
落としてスピード測ると思うでしょ。
違うな。なしだったか。
結局そういうことらしい。
え、あの、ね、一応いいんじゃん。
要は、そこでの重力を測るには、
うん、
なんか物を落として、
うん、
それがどんだけ加速したかを測るしかないんだって。
おお。
で、その精度をどんだけ上げていくかっていうのがポイントで。で、落ちていくものの速度を測るとかっていうので、レーザー干渉系っていうのを用いてですねって書いてあって、何が落ちてるんだろう、要はリンゴか梨かじゃないけど、どんなものを落としてるんだろうなって思ったら、うん、
はい。
コーナーキューブって言って、
コーナーキューブ？
自転車とかの後ろに、赤い反射板ついてるじゃないですか。
はい、ついてます。
あれはまあ高級なやつでですね。
高級？はい。
入ってきた光と同じ方向に、光を反射するっていう。
あ、月に置いてあるっていうあれですね。
そうそうそうそうそう。
はい。
あれがあって、あれが落ちてくるらしい。
あ、じゃあ、そのレーザー光、光に当たって反射してっていうのを利用するわけですか、それで。
うん。で、装置の中は真空にしてあって、空気の抵抗がなくて。
うん。うん、
で、そこにコーナーキューブ、下向きに、向いたコーナーキューブ、があって、それが落ちてくるのを下からレーザーを当てて、戻ってきたレーザーとの干渉を測ることで、精密に速度を測る。
真空状態ってすごいですね。
という
と、なんか YouTube か何かで見たと思うんですけど、羽毛の羽と
羽毛は羽だけど、
羽毛一本と、鉄の玉かな？
はい。
を落として、一緒に落ちてきたんですよ。
あれですよね。宇宙に、こう、打ち上げる衛星とかの実験装置の真空層ですよね。
いや、なんだかよくわかる。そう、すっごい大きい、なんかタワー筒の中に入って、どんどん真空状態にしていったところで、上から落とすと、同じ速度で落ちてきたという、まああれは演出なのかもしれないけど、下で見ていた、実験してた人たちも思わず、おーという歓声の声が上がったという。
ね、教科書には理屈ではね、
うん、
空気がないところで同じ速度で落ちますって言うけど、本当にそれが落ちるとおって思う。
そう、しかも羽毛なんてもうふわふわふわふわ落ちるっていう、もうむしろ落ちてこないんじゃないかっていうようなものの代表のものが鉄の塊と一緒に落ちてきたっていうのは、なんかすごいと思った。
そうそうそう。で、その重力測定装置と、
はい。
それは絶対値がわかるのね。つまり。
絶対値？
そうです。重力加速度の絶対値がわかるんですよ。
まあ、とりあえずどのくらいのスピードで落ちたかっていうのがわかりますね。
そう。なんですけど、はい、それはやっぱり、あちこちで測りにくいんで。
ん？
あちこちで測りにくい。例えば、地図の上に、重力の値をこうプロットしていくためには、あちこち持ってって測んなきゃいけないじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
で、それを測るには、相対重力計というのがあって、
簡易的なものってことですか？
そう、なんかね、車のバッテリーぐらいの大きさのもので、電気つないで、うん、電池でも動くぐらいなのかな。
へ、
う
ん、
それは中に重りとバネが入ってて、
うん、
その重力加速度がわかる、絶対測定ができるやつで構成をして、
うん、
それを持ってって測るっていうのができる。っていうのがあるみたいです。
うんうん、じゃあ、後でちょっとその補正というか、その数式に当てはめるわけですね。その時に得られた。
あ、そうそう。もちろん測定器になってるんで、人間がやるのは、ポチポチポチってやって、こう、調整をすると、数字がビュッて出るんですけど。
はい。
そういうのがあって、この先は、そういう、重力を測定できる機械を飛行機に積んで、
そう。
ローラー作戦で、上を飛ぶというか、土地の上を飛ぶと、一面の重力分布が出せるっていう風になってくるらしいです。と、国土地理の人が喋ってました。
へえ、じゃあ自分の体重がどこで一番軽く測れるかってところですね。
で、まあそんなにはずれないんで、それをもって、測りの構成とかをすると、
うん。
まあ大体どこで測ってもちゃんと、重さが測れると。
うん。
いう風になってるわけですね。
はい。
そう。で、本当に、こう、なんていうのかな、正確な重力計だと、地下で測った時と、うん、1階とか2階で測った時で、地球の中心からの距離が違うので、
うん、
重力加速度が違うっていうことが起きるんですよね。
たかが1階とか2階の違い程度でも、数字としては違いが出てきちゃうぐらい精密なんですね、それは。
とりあえず、測ってたところを見たら、100万分の、うん、1ガルだから、1000万分の1ぐらいの、精度で、メモリは出てた。なんだけど、ばらつきがあるんで、何回も測定して平均を取ったりとか、エラーを抜いたりするっていうのをやって、うん、精度を高めていくって話をしてましたけどね。はい、そんなのを見てきました。
はい。
はい。リスナーさんの、ご好意で、駅から現場まで。
はい、あれ？去年もなんか似たようなことを聞いた気がします。
は
い、
お世話になりました。
お世話になりました。
ということで、今日は5月にいただいたメールをご紹介する回になります。
はい。
本編に行く前に、香織さんの方から、メールを送っていただいた方々のご紹介をお願いしたいと思います。
はい。5月にメールをいただいた方々です。吉田さん、タシンチュさん、シマさん、トロンさん、サイクルマンさん、TKB さん、シードさん、タケさん、小読み大好きさん、ミサトさん、ボイジャーさん、ママウサギさん、バッドボーイズ2メンさん、パックスケの父さん、デニムオズボーンさん、サボイヤさん、ヒトニドリさん、ゲタバコさん、以上の方々からいただきました。
メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで本編の方に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。6月1日はかりゆしウェアの日です。今週のそんないブログは、かりゆしウェアとは何かという疑問が一瞬で解ける内容になっています。ぜひご覧ください。 そんないプロジェクトのウェブサイトは、そんない .com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
では今回もいただいたメールの中から質問を中心にご紹介したいと思います。まず一つ目のメール紹介お願いします。
はい、サイクルマンさんからいただきました。5月9日に木星が小になるということなので、8倍の双眼鏡を持って近くの公園に見に行きました。木星の右上と左下に衛星らしきものが見えたのですが、本当に衛星なのかは分かりません。衛星かどうかを調べる方法はありますか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。確かにそうですね。木星の位置とかそういうものは、
はい、
まあ、簡単にというか、ね、今アプリとかも、スマホのアプリとかで簡単に調べたりできますけど、はい、まあ、衛星もちょこちょこちょこちょこ動いていて、本当にその日、その時、その場所、場所はいいのか。のタイミングでどこにあるのかっていうのは変わるわけですもんね。
結構変わります。
なんかそういうアプリある、アプリとか情報サイトとかっていうのがあるんですか？
ですね、とりあえず。
はい。
今回、2018年の春から夏、秋ぐらいまで。
はい。
については、うん、アストロアーツっていうところの。
うん。
月刊星ナビとかっていう雑誌を出してるところがあるんですけど、はい、
うん、
そこでですね、何時間起きたっけな、 YouTube で動画があります。
ん？それは後からってことですか、それともこう見えるっていうシミュレーション動画ですか？
こう見えるっていうシミュレーション動画です。
あ、じゃあ予習ができるってことですね。
予習ができるっていうか、今どんな感じかもわかります。
よし。
で、アストロアーツの木星の、うん、特集ページの下の方、
うん、
木星とガリレオ衛星っていうので、ずっと下の方に、ガリレオ衛星や縞模様を見ようというので、2018年木星のガリレオ衛星の動きっていう動画がそこのリンクに貼ってあるんで、
うん、
それを見ていただけると2018年の3月から9月までのガリレオ衛星の位置っていうのがですね、
うん、
ずっと出てます。
それで例えば今回は木星の話ですけど、ま、他の星のこういう衛星は
普通
は見えないのか、
はい、
じゃあ、まあ、木星で衛星も見たいって方は、まあ、事前に予習、もしくはその見えたものがそうだったかどうか後から復習って感じですね。
そうですね。30分おきぐらいにあるんで。
うん。そうすると結構30分で変わってくるんですか？位置が。
この木星のガリレオ衛星の位置っていう動画は、
はい。
木星の大赤斑がこっち向いてるかどうかっていうのもあるんで、
うん。
それは30分ぐらいで、ちょっと向きが変わるかなと。
ほう。
イオ。っていう一番内側のやつは、2日で1周ぐらいするんで。
ああ、じゃあ、一晩で4分の1周ぐらい。
まあ、しちゃうんです
よ。そうするとも少なくとも一番端っこにあったらは、その木星の中心というか真ん中ぐらいまでグイッと進むぐらい一晩で行くわけですね。
そうなんです。なので、
まあ、ちょこちょことは
変わるわけ。30分おきぐらいにあってもいいんじゃないかっていう。っていうので調べるのもそうなんですけど、
はい。
見てると、
うん。
普通の恒星、
いわゆる夜空の星ですね。
はい。は、
うん。
瞬く感じが少しするんですが、
パチパチパチ。
惑星、木星とか土星とか火星とか金星は、はい、あんま瞬く感じがしません。はい、で、
うん。うん、
私のイメージですけど、木星の衛星、うん、ガリレオ衛星くんたちは、
はい。
なんていうのかな。 恒星よりも、ちっちゃくて、くっきり見える感じが、しました。なんていう言い方するのがいいのかよくわかんないんだよな。肉眼では見えないのね。
まあそうですね。
で、望遠鏡とかで見ると、すごいちっちゃくてポチポチポチポチって見えて、
はい。
他の恒星とちょっと雰囲気が違う感じがするんですよ。
まあ、その瞬間だけを切り取れば他の恒星と同じように見えるわけですか？明らかに木星の衛星は輝いてるっていうか、まあ、極端なこと言っちゃえば、明けの明星とか、そういう金星っていう風に輝いてるけど、そう、普通の星と同じ感じでその瞬間、あ、でも、見えないのか、そもそも。そっか。
肉眼では見えないんで、望遠鏡で見るんですけど、
で普通の星ほどは、明るくはないわけですよね。
木星の周りにも、恒星はあるわけじゃないですか。うんうん、
まあ、少なくとも向こう側の星は統計されますね。
なんですけど、なんかね、それとも微妙に、なんて言ったらいいんだろうな。ちょっと瞬き方が違う感じがしました。
じゃあ慣れてくれば、そういう形で見える。見えるというか見やすい。他の星と区別がつくってことですか？
まあ、大体離れ方このくらいかなっていうのと、木星のすぐ近くに、六等星とか七等星ぐらいまでの星がなければ、まあわかりますっていう感じです。多分、見たのはガリレオ衛星じゃないかと思います。で、答え合わせは、そういったサイトでしてみてください。
はい。
はい。ちなみにそのアストロアーツ、で出している月刊星ナビっていう雑誌には、
はい、
毎日の、ガリレオ衛星の位置が載ってます。今月の星空っていうところに。
うん。
はい。なのでそちらも参考にするといいかもしれません。
はい。まあ、しばらく木星が見頃の時期が続くはずなので、
はい、
そういうね、ただ木星を見てわーっていうのも一つですけど、木星を見てわーって言った後はじっくりと木星の近くの木星以外の星を探してみるっていうのも、また木星観察としては楽しいですもんね。
うん、結局ね、双眼鏡クラスだと、島々まではなかなか見えないんですよ。
ほう。
でも、ガリレオ衛星は見えるんで。はい。8倍ぐらいの双眼鏡で、お天気良ければ見えるはずなので、チャレンジするのもいいんじゃないかと思います。
はーい。
はい。ということで、チャレンジしてみてください。メールありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次のメールお願いします。
はい。次にいただいたメールです。シードさんからいただきました。タイヤ交換に使うインパクトレンチや、歯医者さんが歯を削るタービンなど、時々回転させる原動力としてモーターではなくコンプレッサーを使うものがあります。おそらく何かしらメリットがあるからそうしているのだと思いますが、なぜなのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
空気圧システムですよね。
空気圧機システム。
システムは英語ですけど、空気圧は日本語なので。
空気圧。
そう。
はい。
なんでっていう話をされると、車のインパクトレンチっていう、
はい。
タイヤとか外すやつね。
ああ、電動ドリル。
インパクトレンチっていうのは、
違うの？
衝撃的にトルクがかかるんで、普通に、なんていうの？普通のレンチで、タイヤのネジ外そうと思うと、
はい、
タイヤが浮いてると回っちゃうでしょ、ぐるぐるって。タイヤが。
はい。
なんですけど、インパクトレンチは、タイヤがぐるぐるって回らないうちに、トルクがすぐなくなるんで、
はあ、
なので、タイヤを浮かせたまま、
ほう、
ナットの締めたり、外したりができるんですよ。
おー。
で、 インパクト電池も電動のやつもあります。で、
お
歯医者さんのキュイーンってやつも最近は電動のやつがあるそうです、
はい、ほう、あ、いわゆる昔ながらのモーター、
モーターというか電気モーターのやつがあって、空気で動かすのはエアタービンっていうのかな。
ほう。
で、なぜ空気圧が使われているのかっていうと、
はい。
なぜっていうところまで分かんなかったんですけど、何はともあれ、歯医者さんのヤスリをぐるぐる回すやつは、とても速いスピードで回さなきゃいけないんですけど、
はい。
で、なおかつ口の中に突っ込むものなんで、
うん。
あんま大きくできないのね。
ああ、なるほど。はい、そうですね。
そう。で、すごくちっちゃくて、早く回すって、実はモーターでやるのはすごい大変なんですけど、空気で羽を回すタイプだと、早く回せるっていうのがあるので、空気圧が使われてるんじゃないかと思います。
ほう。回す。
あと、工場系のね、うん、制御とかにも空気圧が使われてるのが結構あったりするんですけど、
はい。
そういったところで工場の中には空気圧のシステムが張り巡らされているので、インパクトレンチみたいなものも、うん、空気圧で動かした方が安くて、故障しにくいっていうものができるから使われてるんじゃないかと思います。で、空気圧って、電気と違って、
はい、うん、
実際に動かすところが、まあまあ、安く済むというか、
うん、動かすで、その空気のに圧力を作るところですね。
例えば回転とか、あと、
はい、
なんとかな、平行移動みたいなものが得意なのね。注射器を、押したり引いたりするのって空気が出たりするじゃないですか。
はい。
だから、直動といって、まっすぐこう伸ばしたり、引っ張ったりっていう、システムは空気圧のやつが向いてんのよ。
うん。
なので、工場とかでは空気圧を使ったものが安くて確実で、
はい。
あと、力とか、速度っていうのも、制御するのも、
うん、こう、
バルブを手で調整するとかでできるんだけど、モーターのスピードって、回路をつけなきゃいけなくて、そこの回路の中のスピード調整とかもなかなか面倒くさいんですけど、うん、空気圧は、その、回転スピードとか圧力とかを、機械的にね、制御するものがすでにたくさんあるので、そういった制御が楽ちんなので工場とかでは使われていて、
うん、
そういうのもあって、自動車の整備をしているところだったりは必ずあれもあるしね、タイヤに空気入れるから、空気を入れるためのコンプレッサーは必ずあるんで、
はい。
そういうこともあって、自動車修理工場では、もともと空気の設備があって、安くて確実に動くっていうので、エアのインパクトエンジンが使われるんじゃないかと思います。
はい。
で、歯医者さんは、すごく高回転に動かすのが、
うん、
得意だったんで使われてるんじゃないかと思います。
うん。
で、両方とも電気で動くやつが今はあるようです。
はい。
はい。あと、なんていうかな。重機。ショベルカーとかね。
働く車ってやつですね。
そう。あの辺のものには、油圧システムっていうのが使われていて。
うん、はい。
ピストンで、アームが動いたりとかね、うん。ダンプカーがこう上に上がったりとかね。
うん。
ああいうのは大体油圧が多くて。油圧システムのいいところは、もともとちっちゃい出力のポンプで、強い力が出せるっていう特徴があったりとか。
はい。
あとは、配管が楽ちんだとか。
うん。
あと、電気と違って、やっぱりさっき言った制御するのが楽ちんだとかっていうのがあります。
うん。
あ、そうそう。で、歯医者さんのやつも。
はい。
モーターは電気が流れるんで、
うん、
今は多分大丈夫だと思うんですけど、感電するとかね、
うん、
で空気だったら漏れても平気じゃないですか、とりあえず。
はい。
プシューって言うけど、っていうのもあって、
うん、
その辺も空気圧を利用したのっていうのであるんじゃないかと思いますし、せっかく空気圧のやつがあるんで、うん、口の中を乾かしたりとかね、なんか飛ばしたりっていうのでも空気使いますよね、歯医者さんでね。
なんか、はい、使います。プシュッ。
プシュッっていうの。
もう最近行ってないからな。
あ、また行かなきゃいけない。
そう、私も2週間後ぐらいが予約ですけど。
そうですか。ということで、はい、そんなこんなで空気圧システムを使ってるんじゃないかと思います。
うん、はい。なんか新しい情報が入ったら、あったら教えてくださいって感じですね。
うん、結構ね、エネルギーを送るのにいろんな方法があって、
うん、
コストと用途とかで、こう、組み合わさってるんですけど、
はい。
昔々、モーターとかエンジンが高い時、効果、
うん、
コストが高い時には、うん一個のエンジンとかを、あっちでもこっちでも使うような、こう、工夫をしたりとか。
はい、ああ。
工場とかでも、
うん。
昔の紡績工場とかね。そういうやつは、
あ、
長いシャフトが、
回しますね。回しますね。
工場の中に入ってて、ベルトで機械に繋がってて、っていうのとかがあったんですけど、だんだんモーターが安くなると、一個一個の機械にモーターが入ったりとか。
ああ、昔はじゃあ、長い棒、一つのモーターで、長い棒で、あっちもこっちもこっちもどっちもって全部いっぺんにやってたのが、個別でやってるんですか、今は。やれるようになったんですか。
そう。まあ昔はモーターの前に蒸気機関があったり、水車だったりするのがあるんですけどね。
ああ、水車、はい。
そうそうそう。そうやって、こうエネルギーとか力をどうやって伝達するかって、いろんな変遷が結構あって、今は、
エネルギーの伝達、はい。
そうそう、今は、モーターをあちこちに入れる方が安くて手軽になってきてますけど、
うんうん、
いろんな方法があるっていう風な見方で、見てみると面白いんじゃないかと思いますし、前紹介した名古屋の、
はい、
トヨタ産業歴史博物館だっけな。
ああ、車の博物館と思いきや車ではないってやつですね。
車の博物館は後半で、前半には、
あるんだ。
あります。旗織り
紡績工場。
そうそうそう。食器が並んでいて、それの。
食器。
食器って言うんですよ。織り機だからね。
あ、そっか。前もこれ驚いた気がするな。
お皿とかは歩いて。
食器？
あ、そうそう。お皿とかは歩いてちょっと行ける、のりたけの博物館に行ってます。
ああ、
の
りたけね。
お皿とかがある食器がありますけど、トヨタの方は織り機の食器があります、は
い。近くにあるのってやっぱり食器つながりかしら。
いや、違うんじゃないですか。
そうですか。
そう、それの古いやつは、工場の上の方にある、ベルトだから、あれは、歯車ではない、プーリーか。から、ベルトをかけて、エネルギーをもらうっていうようなものも展示してあります。
おー、はい。
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次に行ってみましょう。
では、次のメールです。バッドボーイズ2メンズさんからいただきました。この時期から活発に活動し始める、冬眠から目覚めるコウモリについて再度質問です。それは、コウモリは目が見えないことは知られている事実ですが、餌を取るときは超音波を発して餌を捕獲しますが、ではコウモリは自分の子供はどうやって区別するのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、コウモリは、
バッメン。
鳥ではありません。よね。
バッメン。
コウモリって、
はい。
こう、なんとか類っていうやつだと何になるんでしたっけ？
哺乳類？
そう。ということは、赤ちゃんは何で育つ？
お乳。
そうなんですよ。しばらくお乳で育つんですね。
ああ、ピーチクパーチクの口でピューじゃないんだ。
そう。鳥は、
はい。
ヒナには必ず餌をね、
はい。
口移しでやってるパターンがほとんどですけど、
はいはいはいはい。
コウモリの赤ちゃんはお乳で育ちます。
はい、
で、
はあ、
親コウモリは外に出てご飯を食べて、うん、ご飯食べて、うん、
食べて、
虫とか食べて、自分の巣に戻ると、はい、自分の場所に戻ると、うん、自分の子供がいて、その子にお乳をやると、
あ、じゃあ、結局、子供のところに行ってるというよりも、いつもの自分の家に戻ってれば子供がいるってことなんですね。
だと思うんですけど、もう一つ。
はい。
あんまり目は見えなくても、もともと洞窟みたいに真っ暗なところなので、
うんうん、
子供は声を出してお母さんとかを呼べるらしいです。
そうするとなんかエコーで反射しちゃって、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、
でも、コウモリは、反射した音と元の音聞き分けられるので、
すごい。
で、子供同士で、こう、声が違って、それを聞き分けてるかどうかまでわかんないんですけど、とりあえず、子供のそばに行くなり、うん、元のところに戻ると、子供のすぐそばには行けて、うん、お乳をやることができますよと。
おお、なるほど。
そうで、独り立ちして、
うん、
虫を捕まえるまでの間にどうしてるかっていうのは調べはつかなかったんですが、
はい。
子供は親を呼ぶと親は自分の子供の声が分かって、
餌
を渡せるのか。
うん、
はたまた、お乳を飲ませて、独り立ちした時には、もう自分で虫を取るのか、どっちかなんじゃないかと思うんですけど、私は後者、つまり、お乳を飲まなくなって、乳離れしたら、自分で取れるんじゃないかと思います。うん、というのは、コウモリに、
コウモリ、
餌を渡すには、はい、親コウモリは、餌を消化しないで、持って帰らないといけないんだよね。
あ、いわゆるその、鳥と同じ感じでヒナに口移しする場合ってことですね。
そう。
はい。
で、その、記述はどこを書いて、見てもなくて。
うん。
で、それをするには、やっぱり、口に、というか、消化器官に、そういった仕組みが必要じゃないですか、
うん。そうですね。ちょっと普通とは違って、飲み込んだらまたそれを出してとか、場合によっては口の中に溜めといてっていうようなことが必要になりますもんね。
そうそう。それができないんじゃないかと思っています。
おー、なるほど。
はい。なので、哺乳類なので、お乳で育って、巣立ったら独り立ちっていうパターンなんじゃないかと思うのと、子供は、親コウモリを声で呼べるんじゃないかと思うので、もし、はい、わからなくなっても、呼ばれれば、あ、うちの子はここにいるんだっていうのがわかるんじゃないかっていうのと、
うん、
元の場所のすぐ横に子供のコウモリがいて、うん、いつものところに戻ると、すぐ隣にピヨピヨ言っている子供がいるんじゃないかっていうので。
え、ピヨピヨって言うんですか？
いや、わかんない。
コウモリ哺乳類だけどピヨピヨって言うんですか？
ピヨピヨ言うんじゃないの。
コウモリ鳴き声。ピピピピピピピピっていうなんか超音波？
わかんないです。
なんでしょうね。
でもその鳴き声は聞こえてもいいと思うので。
うんうんうん。
人間でも。
うん。
という感じで子供を探してるんじゃないかというか、親と子は子育てができるんじゃないかと思います。はい。
はい。
ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では次のメールお願いします。
では次のメールです。下駄箱さんからいただきました。よく女性は地図が読めないと言われます。その理由として、太古に男性は狩猟をし担当していたので地理感覚が良くなり、女性は担当しなかったので地理感覚が良くならなかったという説明がなされます。ここで疑問です。遺伝子は両親から子供にランダムに引き継がれると思っていましたが、父親から男の子だけに、母親から女の子だけに引き継がれる遺伝子があるのでしょうか？それとも遺伝子はランダムに引き継いだ上で男性ホルモン、女性ホルモンによって活性化するか否かが決まる遺伝子があるのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。吉安さんは地図好きですよね？
地図は好きですね。
これで地図読めないって言ったら結構面白いですよね。
地図が読める読めないっていう。
眺めるのが好きで、でも実は地図を見てもよくわからないとか、方向音痴だとか。
こう男性脳と女性脳、脳が違うみたいなこと言うじゃないですか。
はい、うん。
でも、
うん、
全体を平均すると、
はい。
多少は、こう差があるけど、それよりも個人間の差の方が大きいっていう、なんていうの、調査結果になっているので、
うん、
その、なんていうかな、男性で一番こう、地図を読むとか空間把握能力が低い人と、
はい、
女性の中で、空間能力、空間把握能力が高い人を比べたら、うん、男性の方が上っていうわけじゃない。
そうですね、多分オーバーラップしてると思いますね。
大きく重なってるっていうところがまず一つ目ね、うん、
はい。
で、男性と女性を分けるっていうのは、まあ、一般的にはこう X 染色体 Y 染色体っていうのがあって、
はい、性染色体ってやつですね。
X と X だと、女性になって、 X と Y が、はい、一緒になると、男性になるっていうのがあって、
はい。
で、さっき言った、男性と女性の遺伝子というか、遺伝子レベルの差は、その X 染色体か Y 染色体かっていう話ですと。
はい。
じゃあ Y 染色体の中に。
まあ、そこのところで一番初めに、男性か女性か決まりますもんね。
で、Y 染色体の中に、男性が得意なことがたくさん入ってるのかっていうと、そんなことはなくて。
え？
さっきメールにもあった通り、Y 染色体があると、はい、
うん、
お腹の中にいるときに、赤ちゃんになって、うん、生まれてくる前に、ある時期に、うん、特定のホルモンが多めに出たりとか、っていうことをやると、体の成長の時に、男の人用の体になったり、女の人用の体になったりするっていうことが行われますよと。なので、その、
はい、
特定のホルモンの濃さがある時期に違うっていうのが、はい、どういう段階で起きるかっていうので、体つきが変わったり、
うん、
その後に出てくるホルモンのバランスが変わったり、
はい、
っていうのがありますと。
はい。
で、空間把握能力、地図を読む力、
はい、
っていうのは多分なんですけど、持って生まれたものも多少は違うんでしょうけど、トレーニングの方がずーっとずーっと影響力あるんじゃないかと思っていて、
うん、ああ、じゃあ例えば女性でも。女性だから読めないわけじゃなくって、うん、まあ、例えば昔の狩猟時代だったとしても、女性もそういうトレーニングをしたら当時から読めたはずだと、分かったはずだと。
じゃないかと思います。
あ、ただ使う機会がなかったから、まあ、全然勉強してない人と、してる人を比べれば当然できないよっていう感じなんですかね。
っていうのも、
うん。
ね。男性の方がホニャララが得意、
うん、
だから男性の中にその性質が残りやすいっていうのは、うん、遺伝子的には説明がめんどくさいんですよ、とっても。
お？
つまり男、うん、遺伝子の中に特徴が残るってことは、
はい、
その特徴が多少でも、生存率を上げた、また子孫を作る確率を上げた、
うん
っていうことがなきゃいけなくて、
うん、
子孫を作る確率が上がるっていうのは、まあ、モテるっていう話が一つだし、
はい、はい、はい。
あと、生存能力を上げるっていうのは、グループの中の生存能力が上がってもいいわけね。
うん。
っていうのがある中で、
うん。
男性の特徴だけが、なんか上がるっていうのはそんなにないというか、さっき言った男性と女性にこう分かれていったときに、女性から見て男性の魅力が上がるようなことが起きれば、
うん、
それは強調されることが多い。つまり、そんな男性がモテて、はいはい、似た子供がたくさんできて、うん、モテない男性の子供はあんまりできないんで、っていうのがあると、
うん、
一番分かりやすいのは、クジャクの羽。
オスの方がおしゃーっとすごい豪華なクジャクの羽だけど、メスは羽、広げる羽は多分メスないですよね。
少なくとも飾り羽はほとんどなくて。
うん、すごいシンプルな。
そうそう。で、飾り羽が、派手な方が、メスは、キュンとしちゃうわけですよ。クジャクの世界では。
あー、なるほどね。
そうすると、生まれてきたオスは、さっきのやつでいくと、途中途中のホルモンが違うんで、飾り羽に栄養がたくさん行くようになっていて、
はい。はい、
その中でも、派手だったり、色味が女性好み、ってかメス好みのやつがたくさん残って、はい、今みたいになってるっていうのがあるんですけど、
うん、
その地図を読む能力がある男性が、
はい。
女性にたくさんモテて、または生存能力が上がるっていうのはありそうなんだけど、
うん、
それが、男性の、に特有で発言する能力ではないので、
ああ、たまたま男性が、それを能力を伸ばす機会に恵まれていただけ。
なので、あんま変わんないんじゃないかなっていう気はしています。はい、
そうですね。そう
で、もう一個は、まあ
うん、はい。
そういうテストをするときってある程度年を取ってからじゃないですか。はい、要は、生まれてね、1歳になるまでに空間把握能力を、はい見るテストってあんまやんなくて。
まあ、見えてても、答えようがないですもんね。
さっきの地図の話みたいなのがあるんですけど、そうすると、うん、社会的に、なんとなく男の子の方が、
うん、
空間把握をするような遊びに、行きがちだとかね。だから女の子でも、男の子と一緒に遊んだりすると空間把握能力が高くなるのかもしれないとか、さっき言った話で言うと男の子は外で、藪の中を駆け回って歩くけど、
はい
女の子はお家ではおままごとをするっていう、それは文化的な話ね。
はい、
そういうのがあるとすると、外に出ていろんな立体なもの、また空間を把握しながらする遊びっていうのをたくさんやっていると良くなるっていうのが、うん、もし社会的にあるとすると、
はい、
幼稚園に入った時に、とか小学校1年生で、うん、そういったテストをすると、男の子の方が傾向的にそういうことが伸びるっていう可能性もあるわけですよ。
なるほど。
っていうのも含めると、空間把握能力、男の子の方が、空間把握能力が高いっていう風に社会的になる可能性もある。
社会的になる？
社会的に男の子の遊びと女の子の遊びが違うと。
うん。
つまりもともと遺伝子的にというか体とか脳の能力は同じなんだけど。
はいはいはい、そういう遊びに。
小さい頃どう遊んだか。で、伸びる伸びないっていうのがあるわけじゃないですか。
はい。
筋肉を使えば筋肉がつくし、
うん。
裸足であちこち走っていれば、足の裏の皮が厚くなるし、
うん。
っていうのと同じように、脳のどんなところをどんだけ使ったかっていうのでも、特性が変わってくるんじゃないかと思っていて。
はい。
一方で、体の中のホルモンが違うと筋肉のつき方が違ったり、
うん
っていうのがあるので、背が伸びる。
骨格もやっぱ男性と女性でちょっと違うのはありますよね。
そういうところの影響はあるんですけど、
うん、
脳の発達についてはあんまり差がないんじゃないのっていうのが今は定説かな。
はい。
はい。ということで、もちろん、こう、ホルモンバランスが違って、体の仕組みが違うところについては男性と女性で差がありますが、
はい。
よく言われている脳の能力、男、男性の女性のみたいな。女性の方が、うん、社交的でおしゃべりが得意で、男性の方が空間把握能力が得意でっていうのは、最近はそんなに差がないんじゃないのと言われていますね。
ああ、はい。
そう、だから、さっきの社会的影響っていうのも大きいんじゃないかと思いますが。
うんうん、なんか、でも、昔は本当に男の子は外で木登りをとか、女の子は家で人形遊びをっていう感じがありましたけど、最近はあんまりそういう男女の差ってない気がするんですよね。
うん、
で、まあ、ある程度例えば小学校入るぐらいになってくると、男の子は戦隊ものが好きな子が多いよなっていうの印象はありますけど、それ以前だと、なんか私の甥っ子なんかも、男の子だけど普通にお人形遊びをしたりとかしていて、
うん、
しかもそれを、まあちょっと言い方は変だけど、親も止めない、
うん、
例えばも昔の男の子は外でって言い方をするんだったら、男の子がお人形遊びをしたいって言ったら止めるじゃないですか。だけどそういう感じでもなくなってきてるみたいなんですよね。まあ、って言うと、男の子も地図読めない子が増えてくるってことかしら。
どうなんでしょうね。あとは、
ね
どんだけチャレンジするかにもよるけどね。
あと、 いわゆる地図アプリが出ちゃったじゃないですか。Google マップとか。はい、でそうすると、簡単に現在地が分かって、簡単に行き先が分かる。から、昔の地図って、いわゆる本当に紙に書かれたものを、で、普段道を歩くときは、あまり手に持たないで、頭の中に入れといて、で、右に曲がったら自分の地図をこっちに曲がってっていう風に、実際に、頭の中で構築していたことを、簡単にそのアプリでできるようになっちゃったから、構築しなくなっちゃったから、なんか、ますます地図を読みにくくなるような印象はありますけどね。どうなんでしょう。
まあそうなんじゃないの。
ねえ、極端なこと言っちゃえば地図アプリすらあまりよく使えないって人もいますからね。
うん、てか読めなくてもいいんだったら読まなくてもいいんじゃないかって思っちゃうけどね。
ああ、逆に必要ないんだったら別にってことね。
だって私が子供の頃ってみんなそろばん塾通っていて、
そろ
ばん塾通って、
そろばんいいじゃないですか。
暗算できるようになるじゃないですか。
うん。
でも今はそんな暗算できなくても大丈夫じゃない。
今電卓を持ち込めますもんね。で、なんだっけ、辞書とかも持ち込んでいいっていうテストが増えてるんですよね。
そう、なので、地図も
覚えることはしなくていいと。
もちろん読めた方がいいし、
うん、
例えば、うん、山登りをするんだったら。
はい、
紙の地図が読めた方がいいと思うんですよ、絶対。
うん、電波が届かないとかそういうのありますもんね、携帯とかだと。
スマホ電池なくなっちゃうし。
そうですね。
紙の地図は、とりあえず、消えないし。
はい。
山に、こう、登ったり降りたりするのに必要な情報が入ってるし。
はい。
なので、今いるところがどこかを見るっていうのと、どっちに行けばどんな地形かを見るっていう能力は、多分、山登りをしたり、そう、地形図を見なきゃいけないっていう人にとってはすごく大事だから、トレーニングをした方がいいと思うけど、
はい。はい、
そうじゃない人にとっては、それよりも、どこに、こう、美味しいレストランがあるかに、近づけるっていう地図が大事で、
うん。
それはスマホだろうと、紙の地図だろうと、構わないんだよね。
うん。手段は何であれ、そこに行けさえすればいいわけですね。
そうそうそうそ
う。うん。
なので、必要な能力が必要なだけあればいいんじゃないかなって思ったりするんだけどね。
うん、じゃあそのうち、その地図が読める男、地図が読めない女とかなんかそんな言い方すらしなくなってくるんですかね。
うん。ただ、一方で、
はい。
だんだんこう、年を取ると物事を吸収できる力がなくなったりとか、
うん。
余生が短くなるので、
GO! はい。
今、義務教育って言っている15歳まで、
うん、
は、あ、15歳まででいいのか。15歳まで、今こんなことやっておきましょうっていうのは、はい、その頃に覚えておかないと、後から覚えるのなかなか大変なのよっていうのと、
うん、
いろんなことをやりたいって思った時に、
うん、
すごく基礎の基礎になることは、みんなでやりましょうって言って義務教育っていうのが入ってるんで、さっき言った、
はい、
地図記号の話とか、地図の基本みたいなところも、うん、どっか頭の片隅にね、置いておいて、うん、しっかり地図が読めるかどうかは置いておいて、ただ、地図っていうのはこんなもので、等高線が書いてあって、うん、地形図を見ると、よくよく読めば、土地の形がわかるっていうとこぐらいまで覚えておいてほしい。
はい。
要は地図はそういう道具だよっていう知識は覚えておかなきゃいけないけど、等高線から地形までを読むっていうのは、うん、頑張ればできるよねっていうところまででいいんじゃないかと思っていたりします。
はい。
そう、なので、何が言いたいかというと、必要なことだけやればいいっていうのはあるんだけれども、ある日新しいことがしたくなった時に、うん、そのために、すごく基本的なところを、やっておかないと、ジャンプができないってなるんだったら、それまでに、なるべく、義務教育で習うようなことは、知っておく方がいいよっていうので義務教育があるんだなと思っているんですよね。
はい。
その、宇宙飛行士になりたいって思うかもしれないし、
うん。
もしかしたら、看護婦さんになりたいって思うかもしれないし、
うん。
もしかしたら、芸術家になりたいって思うかもしれないけど、
はい。
どれになるにしてもというか、 どっかになりたいって思った時に、なんていうの、他の人とコミュニケーションを取るとか、計算をするとか、どこに何が、あるとかみたいな話の、すごく基本的なところは義務教育でやってるんじゃないかなと思うので、私は義務教育の分ぐらいは、ある程度分かって、中学を卒業してほしいなと思っています。
はい。
一方で、何でもかんでも知らなきゃいけないっていうふうに思ってないです。
ん？
はい、さっきの、じゃあ、2万5000分の1の地図が、
はい。
等高線から、山の形を読めなきゃいけないかっていうと、
ああ、まあ山に行かない人には必要ないですもんね。
そう、トレーニングすればいいし、
うん。
って思っています。
はい。はい。
そう、トレーニングをするための基礎、うん、体力、基礎知識は必要だけどね。
まあそうですね、小学校の社会科で地図というものを一度見たことがあり、等高線が書かれているっていうのを見たことがあり、基本的には北が上になってるっていうのを学びっていうところまでまず実際に見て、そこを覚えとけば大きくなって、いわゆる本格的に地図を読もうっていう時に最低限の知識として入ってますもんね。
なんかね、その辺のところが、極端に何でもいつでもできるっていう話と、すべてのことを知ってなきゃいけないっていうのが極端だと良くないなと思っていて、いいバランスがあるんじゃないかなって思っています。
はい。
はい。ということでちょっと話は逸れちゃいましたけど、男性脳、女性脳っていうのは最近はあまり流行らないようですよ。
はい。
はい。
そうですか。
ということで、お答えになってましたでしょうか。
しょうか。
はい。今回はこのくらいですかね。
ですね。
はい。ということで、もう大すぐ夏至。
夏至夏至夏至。
そんなにね、6時とかだとまだまだ明るくて、ちょっとだけ30秒ぐらい戻りますけど、もう一つ、
はい、
この収録をする直前に、
はい、
国際宇宙ステーションから金井さんっていう宇宙飛行士の方が
無事に戻ってきましたか。
ソユーズに乗って戻ってきました。
はあ、素晴らしい。
はい、着陸
半年ぐらい、
うん、で着陸と、ソユーズから引っ張り出されたっていうところまで確認してから収録してるんですけど、
おう、
結構ね、宇宙ステーションで、
はい、
タイミングがいいと目で見えたりするんですよ、光ってるのが。
ほう。
日暮れとか、夜明け前に、
はい、
宇宙ステーションには光が当たってるけど、空が暗いっていう状況で、はい、自分の見える範囲に飛んでくると、はい、宇宙ステーションで見えるのね、光って。
うん。あ、はい。
で、空が明るいと見えないし、
うん、
宇宙ステーションに光が当たってないと見えないんで、
うん、
朝方、日が昇る直前と日が沈んで直後ぐらいに、宇宙ステーションが、日本の近くというか自分たちがいるところの近くを通ると、宇宙ステーションに光が当たっていて、地上から見た空が暗いっていう時に当たるんですが、
はい。
6月ぐらいになって、夏至が近いと日が長いじゃないですか。
うん、おう、確かに。
そうすると、夜中、9時とか10時に、その、宇宙ステーションが見えるっていうタイミングが来たりして。そういうので、あ、すごく、昼が長いんだなって感じたりもします。
おー、面白い昼夜の感覚です。
そう。で、もう一つは、日が出てくる方向が、お正月の時って、東京とかね、千葉とか南の南東の方が早いんですけど、夏 ?6 月とか7月は、北東の方が早めにお日様が出るんで、北海道がすごく早いんですよ。
うん、おー、はい。
そうすると、北海道とかだと、夜中の1時半とか2時ぐらいに、その宇宙ステーションが見えるっていうイベントがあって、
はい、結構厳しい時間帯ですね。
まあ、厳しいっていうのもそうですけど、
うん、
要は、もうすぐ夜明けっていう時間がどんどん早くなるなっていうのが、北とか南とか方角でも変わってくるなっていうのを、はい、ちょっと、ね、宇宙ステーションがどう見えるかっていうのでも考えちゃったりするなと思っています。
はい。
はい。で、ジャックさんのページとか、
うん、
あとは宇宙ステーションを 見るとかっていうので検索すると、あちこちに、可視通過、見える、宇宙ステーションの通過の情報が載っているので、参考にすると、もう、金井さんはね、宇宙ステーションにいませんけれども、他の宇宙飛行士たちはいるので、見てみると面白いんじゃないかと思います。
はい。はい。
ということで、今日この辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆さんからのメールをお待ちしております。メールの宛先は rika@0438.jp rika@0438.jp です。また、そんな理科の時間はそんなプロジェクトというメンバーでやっているポッドキャスト番組の一つで、
はい、
そんな理科の時間の他にそんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間などの番組も配信をしています。
はい。
私たちの番組は、ウェブサイト、そんない .com、sonnai.com というウェブサイトから、過去の番組や、以前配信していた番組などもお聞きいただけますし、
はい。
そちらからメッセージを送っていただくこともできます。多分ね、ポッドキャストアプリとかを使っている方は、10話ぐらい昔までは追っかけられると思うんですけど、その前は聞けないんじゃないかなとかがあるので、古いエピソードとかを聞きたい方は、ぜひ、そんない .com のウェブサイトまで来てみてください。
はい、iTunes だとね、そうやって消えちゃうんですよね、古いやつは。
そうなんですよ。うん、iTunes もそうだし、配信の情報をいくつまで出す設定ができて、10だか20だかに制限されてるんじゃないかな。
はい。
はい。あとですね、YouTube での番組配信や、Twitter での情報発信もしております。
はい。
YouTube アプリじゃないや、Podcast アプリで聞けないときには、YouTube で探していただいても、番組見つかりますので、そちらから聞いていただくのもいいんじゃないかと思います。YouTube で探していただく場合、また Twitter で探していただく場合には、そんないプロジェクト、または、そんない P、S-O-N-N-A-I-P で検索していただくと見つかるんじゃないかと思いますので、そちらにも遊びに来てみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、夏休みの科学館に行こう企画は全く決まっていませんというか、進んでいませんが、
はい。
ちょっと考えたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
ということで、そんない理科の時間第265回。
あ、逆か。
はい。この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシヤスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。